The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、今件タクオです。
あれ違いますよね。
いや、そうらしいですよ。
今件タクオ、
僕もね初めて見たんですけどね、
はい、
あの先日あのラジオ大阪の方からですね、はい、お手紙が来ましてですね、そこにあの今件タクオ様と書いてあったんです。今件これどういう字かっていうとですね、
はい、
ですね、あの根の、
はい、
根の、
はい、
ね、こう口の中に根という字の書いてですね、はい、口と口辺の中にですね、はい、膜という字が入ってあるんですよ。
何ですかそれは。
わかんないです。僕読み方わからなくて調べると、
はい、
要はどうも、植物の根の周りにある土とか、うんうん、その周りの状態を根茎って言うんですね。
ああ、そうなんですか。近金さんの名前が近いに兼ねるなんで、それを違う読み方をしたのかと思ったんですけど、そうじゃないんですね。
わかんないです。
だから、はい、
ラジオ大阪の中では僕は根茎多幸さんと呼ばれてるようです。
どなたが怒られラジオ大阪の皆さん聞いてらっしゃいますか。その真相を聞きたいですね。
根茎です。
近金タクシさんでございます。
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
The world's only reliable news. News. Weekly World News.
はい、ではまずこのニュースを聞いてもらいましょう。
散歩していたら1300万円の金塊を発見。世界一幸運なオーストラリア人男性がネット上で話題を呼んでいます。その男性とは先日より禁煙中だったというミック・ブラウン氏。禁煙中のストレスで自宅に引きこもったまま、ひどくイライラしていたということです。見かねた奥さんが、外に出て新鮮な空気でも吸ってらっしゃい、とミック氏を強引に散歩に行かせました。その時、現地で大流行のゴールドハンティング用の金属探知機を持って出たのが幸運を呼びました。何気なく探知機をかざしながら歩いていると、いきなり大きな反応。その場所をたった15センチ掘っただけで、およそ14万オーストラリアドル、およそ1300万円相当の金塊を発見したということです。一方、この金塊の発見はオーストラリアだけではありません。アメリカ東海岸のノースカロライナでは、台風の爪痕で崩れ落ちた斜面からむき出しの金塊が複数発見され、全米のゴールドハンターが殺到しているそうです。事態の真意を確かめるため、近金編集長がノースカロライナに飛びました。
来ましたね。
来ました。
来ましたね。
ちょっと先週先々週からこういうお金に関するお話が続きます、
ね、いやいや皆さんね、こういうあの一攫千金のお話が大好きなようですのでね、どうもね。
そうですね。
ということでこの中のちょっと話がありましたんでね、うん、行ってきましたよ。
はい、
行ってきましたよ。
ざわざ
ね、
はい、
しかも掘ってきましたよ。
あ、ということは今日ここに
実はですね、
はい、
まあまあこの話はちょっと後にしましょうかね。
そうですね、じんわりじんわり、ね、
はい、はい、まずですね、ちょっとあの、まあ、金っていうものね、うん、まあ、皆さんね、わあいいな、欲しいな、すごいなって思うかもしれないんですけど、
はい、
まあそもそもなぜ金に値打ちがあるかっていうことは考えたことありますか。
すいません、考えたことなかったです。
あらまあ、あらまあ、まあ、キンキラと綺麗なっていうのは分かりますよね。
分かります。
でも要は似たような色の金属ってたくさんあるじゃないですか、
はい、
ね、でもなぜ金だけが値打ちがあるんでしょうね。
そうですよね。なんか子供の頃も折り紙とか、うん、銀折り紙より金折り紙の方がなんかワクワクしたり、うん、 なんだろう、もう初めから人間が感じているものなのかなというふうに感じた。
なるほどね、はい、なるほどね。まあよくね、大昔の遺跡なんかからもですね、黄金のマスクとかですね、はい、そういうのも出てきますよね、
はい、スタンカーメン
ね、
はい、
ところが実は古い鉄のものっていうのは出てきませんよね。
あ、なるほど、そういうことか、
うん、
はい、
つまり金は錆びないんですよ。
あ、
ね、要は永遠に輝き続けるっていうのが、これが金の魅力でもあるわけですよね。
そうですね、う
ん、まあ、色褪せないっていうのがね、一番大きなところだと思うんですが、
はい、
あとは希少であるということなんですよ、
うん、
要は、宝石屋さんとか行けば、まあ、金のものたくさんあったりとかですね、まあ、今街中歩いてもですね、金買いますよとかっていう看板があったり、うん、そこら中にこう金にまつわるものっていうのはあったりするんですが、じゃあでもどれぐらいの量が金って今地球上にっていうか世界にはあると思います、
でもこのニュースを見た限りは、うん、実は実はたくさんあるんじゃないかな と、ね、と思ってしまうんですけれども、
うん、
このニュースを見る前まで本当に少ない、
うん、
本当数少ないものだと思ってました。
そうですよね、うん、まあ、ですから例えば鉄なんかと比べればもちろん極端に少ない貴金属、希少な金属ではあるんですけども、さてね、これピンときますかね、オリンピックプールってわかります？
オリンピックプール、
はい、要は学校なんかにあるのは25メートルのプールですよね、はい、
うん、
はい、でオリンピックに使うのは50メートルのプールなんですよ、はいはい、
そうですね、
要は今までに、まあ、この世界中の人々がですね、この集めて使って掘り出した金っていうのはプールに3倍半ぐらいなんですよ。
それは多いと思って少ないのか、世界だったら少ないですね。
少ないですね、
はい、
要はまあ17万トンぐらいって言われるんですけども、まあ非常に重い金属ですんで、まあ、量にしたらプール3倍分3倍半っていうのになると、やっぱりね非常に少ない、まあ例えばビルを1個建てるにしてもですね、鉄骨が何本いったりもするわけですよね、何十本、はい、何百本、とてもその単位の量ではないということなんですよ。ではなぜそれがですね、こう掘ってるんじゃなしにですね、いきなり歩いていると見つかるっていう、そんなことが起こり得るのかっていうのね、気になりません？
気になります。
マミちゃんがですね、奈良の道を歩いていればですね、
はい、
ある日こうポロンと見つけるのかっていうですね、そういうことがあるのかどうか、ね、まあ、これちょっと一曲挟んでいただきましょうか。
Dr. Tax's Weekly World News。
はい、さて今週はですね、ちょっと景気のいいお話ですが、
はい、
はい、オーストラリアの男性がですね、散歩に行って歩いていたらですね、金の塊を見つけちゃったよというですね、
うん、
まあ、景気のいいお話から、要は世界でですね、今金の塊、ナゲットというんですが、
うん、
それが取れる場所があるということで、
はい、
アメリカノースカロライナに行ってきましたよっていうお話をしていたところなんですけども、
はい、
さて、先ほどちょっとお話の続きに戻ります、じゃあマミちゃんがですね、奈良の町を歩いていてですね、ポンと石につまずいたと思ったらそれが金だったっていうことがあるかというお話なんですけど、
はい、
残念ながらそれはなさそうなんですね。
ありえるとは思えないです。
いやでもね、だいぶ差があるぐらいですからね。
そうです ね、
ね、あんなでかいものにね、こう覆うぐらいの金があるわけですよ。
そうです ね、
ね、奈良中探せばチート落ちてると思いますけど、ね、
ちょっとワクワクさせないでください、
うん、ね、まあ、実際のところなんですけども、
はい、
やはりね、みんな欲しいじゃないですか、
うん、
だから一生懸命掘るんですね。どうも金の鉱脈がありそうだということで掘るわけなんですね。世界中各地で掘っていきます。まあ、日本でも、例えば佐渡島、佐渡の金山とかですね、
うん、
あとは伊豆のあたりなんかもね、実は金で有名だったんですよ、
はい、
金が出る金鉱脈があるということでね、
はい、
で結局それが順番に掘りやすいところからどんどん掘っていくじゃないですか、
うん、
というわけで掘りやすいところから掘りやすいところからどんどん掘っていって、そういう場所がなくなるんですね、
うん、
というわけで今実際に世界中で金を掘って、まあ、金の鉱脈に突き当たる高さ、まあ、それぐらいの深さまで掘ろうと思うと、もう3000メートルぐらい掘らないと無理って言われてるんですね。
結構な
深さですね。ですね、3000メートルっていうのは、要は普通のね、水を出す井戸っていうのがだいたい10メートル、15メートル、はい、20メートルもいらないんですよ。
そうなんですね。
で、温泉を掘るってなっても1000メートルも掘らなくて大丈夫。要は1000メートル掘って温泉が出るってことは、もうそのあたりってのとてももう暑いぐらいになってるってことなんですね、
はい、
だからそれよりももっともっと深いところまで掘らないと手に入らない、
うん、
という部分では、 なかなか難しいっていうのは分かると思うんですよね。じゃあなぜそんなに深くにしかもうないだろうって言われてるものが地面に出てくるのか、なぜだと思います？
なぜでしょう。だって15センチしかこの方は掘ってないんですよね。
そうですよ、3000メートル掘らないと出てこないって言ってるのに15センチで出てきちゃったんですよ。
もう地殻変動しか思い浮かばない。
素晴らしいですね。
珍しく当たった。
素晴らしいですね。要はですね、はい、ちょっとラジオのご覧よく見てくださいね。ちょっと目の前にある紙で説明します。要はマミちゃんですね、これ、まあ、紙があります。これが0メートルなんですね、これが要はこう地殻変動してこう持ち上がると、どうなりますか。真ん中の紙の両端を押すと真ん中が持ち上がりますよね。
はい、ね、下のものが上に上がってくる
ということなんです。勝手に上がってきてくれるんですね。ということは、0メートルなのに、要は例えば3000メートルの山があるとすれば、その横に掘っていけば3000メートルの山だったを0メートルのところが真横に掘っていけば3000メートルのところに突き当たるわけなんです。
そうです ね、はい。
まあ、でもトンネル掘るのは大変でしょ。
そうです ね、
ところがなんですけども、要は今どういうことが起こっているかと言いますと、まあ、そうやって地層が盛り上がったところですね、そういうところが例えば、まあ、一つは地震であったりとか台風があったりとかで崩れて、そのところの地層がむき出しになっている場所があるんですよ。あらま、
あらま、
あらま、あらま、
ある場所を聞いてしまった。
ね、ま
あ、これ言ったらダメじゃないですか。私取りに行けないじゃないですか。
ね、実はね、そうやってこれがまあ、実際に掘って出すのは大変なんですけどね、砂金って話聞いたことないですか。
聞いたことあります。
ありますか、
はい
ね、要はあれってどこで取れますか。
あ、でも子供の頃か運動場とかで砂金や砂金やって喜、まあ、本当の砂金かは分からないんですけれども、
まあ、よくはですね、言うのが、川の底、ね、川の底なんかにですね、その要は砂や泥をですね、こう上にかけてガシャガシャガシャガシャ振るとですね、金が出てくる、砂金が出てくるぞという話があるわけなんですね、これはだから要は今でもですね、例えばまあ佐渡であったり伊豆であったり北海道であったりっていうところで日本でも出る場所があるんですよ。で、それは要はそういった断層ですね、本来この金が埋まってるような層から流れ出てきたものが、それが少しずつ少しずつ川の底に溜まって、要は川の水の流れの溜まりやすいなところに溜まってるんですよ、金が。
またもう一個ある場所を聞いてしまった。
あらま、あらま、
あらま、
ね、
結構ありますね。そう
なんですよ、そうなんですよね、
はい。
まあ、ただだから、まあ、根本的な量は少ないんですけども、そういう形で発見することができる、でですね、実はそれともう一つですね、皆さん内緒でお教えしておきましょう、金属探知機って聞いたことありますよね。
はい、あります、はい。
その中で要は例えば空港なんかでもですね、こうピッピッて検査されていろんな金属に反応するって機械があるんですが、
はい、
実はね、今ね、あれの金だけに反応するのができてるんですよ。
ということはもうそれ持ってたら、
他の金属には反応しない、
はい、
金だけに、金だけになるっていう。
ちょっと常備しようかな。
ね、
うん、
これ良くないですか。
いいです、
ね、だから埋めないと、普通の金属探知機だったら、はい、普通にせん、ね、
何でもね、
散歩して歩いてても、もうなりっぱなしじゃないですか、ピッピッピッピッ、ね、じゃないです、金だけになるんですよ。
普通にパッと買えるものなんですか。
買える、ちょっと高いですけどね。
ちょっと高い、
50万円から70万円。
うわ、ちょっとじゃない。金を取れると思ったら買う価値はあるのだろうか、
ね、でも1400万円、はい、1300万円ですよ。
そうですよね、引いても全然1000万円ぐらい、
これね、一生のうちに1回当たればビンゴですよ、
ね、
毎日どこに行くにもこうずっと持って歩いて、
ちょっと金属探知機買うために貯金します。
ね、ということで、はい、実はですね、そうやってゴールドハンティングっていうですね、こう金を探している人っていうのは世界中にたくさんいます、ね、これは散歩しながら、要はもう毎日の歩いてるところをただ持って歩いて、もうこれは宝くじと同じで、いつか当たったらいいねっていう形で思って歩いてる人と、本気で探してる人がいるんですよ。もう欲の感の突っ張った人嫌ですよね。
いや、でも私もしたくなってるんでね。
まあ、僕は探しに行きましたけど
ね。そうですよね、一番行ってますよね。
ね、というわけでですね、はい、実はその中でオーストラリア、ここもですね、要は非常にいいんですが、実は今こうメッカと言われているのがアメリカの東海岸なんですよ、 ここも、ハリケーン銀座と言われまして、要は毎年ですねハリケーンが通って山を崩してくれるということで、新たなチャンス、新たなどんどんどんどん地層が出てくるので、いつでっかいのが出てきてもおかしくないということでですね、全米のゴールドハンター、トレジャーハンターが集まってるんですよ、
はい、
でしかもそのところでですね、実はちょっと一つのニュースを聞きまして、
はい、
昔のですね金鉱脈の、金の炭鉱があるんですが、その周りで鉱物大の金塊が複数出た、
はい、
という話が出まして行ってきました、
はい、
そして現地で最も腕のいいというですねゴールドハンターに指南を受けて行ってきました。ただしこれは砂を、要はこう地面を探るんではなしに、新しく剥き出た鉱脈を掘る、昔ながらのですね金鉱脈を掘る、これ一発当てたらですね、僕この番組やめてもうどっか行きますからね。で実際ですね今日出てきた金も持ってきました。
え、嘘、
本当、
早く、
うん、まあ、この話は来週にしましょうか。
Dr. Taxi Weekly World News